皆さん、こんにちは。このセッション、物とクラウドを連携させて、インターネットビジネスを実現させるというセッションで、始めさせていただきたいと思います。担当は、日本マイクロソフトデベロッパーエヴァンジェリズム統括本部、テクニカルエヴァンジェリストの太田博です。はい、今ですね、インターネットビジネスというキーワードが非常に市場を賑わしております。255億のものが2020年までにつながる。そして、ワールドワイドで 7.2 兆ドルの IoT ソリューションの世界市場規模、これも2020年までに生まれるといったようなことが言われています。そして、255億のデバイス、それから 7.2 兆ドルの市場、これがですね、リテールの世界、それから金融の世界、ヘルスケアの世界、それから製造業の世界、コンシューマーの世界、インターネットビジネス、モノインターネット、今までの IT の世界にものがつながっていく。例えばヘルスケアでしたら医療機器、それからウェアラブル機器なんかもあります。それから製造業でしたら製造ラインにあるですね、製造用の機械といったようなもの。それからコンシューマーは、例えば家電、それから、スマートウォッチ、それからビルのメンテナンスの機器といったようなですね、様々なデバイスがつながってくると。で、リテールもこれまでポス端末等ですね、もうすでに IT の世界につながっていますけれども、プラス、例えば冷蔵庫、それから値札、あとは実際の店舗の空調システム。こういったものもですね、お客様の快適な空間を、買い物の快適な空間を 保証すると。そして満足度を上げていくといったようなところで IT、IoT 活用されていくかと思います。そして、IoT、物のインターネットですが、物がつながっていく。この世界はですね、昔からマシンツーマシン、M2M、それからセンサークラウド、それからユビキタスといったようなキーワードがずっと連綿と言われ続けてきていたものですが、あえて IoT というふうに言葉を変えて言う中では、我々としてはですね、ハードウェアが安くなった。今日これからデモもお見せしますが、ここで使うデモ、今数千円ですね。私がこの手のですね、後でお見せするようなデバイス、これを初めてデモしていた、7、8年前、20万円ぐらいのボード使ってました。これが5年前ぐらいに5万円になると。そして2、3年前に2万円ぐらいになる。そして去年ぐらいから1万円を切るといったようなことになっています。そして、インターネット、こちらも近年のスマートフォンがですね、非常に急速に普及しました。それに伴って、インターネット、Wi-Fi ポイントも含め、非常につながりやすくなっている。そして、開発も非常に、ツールも充実をして、それからクラウド、これもですね、ここ数年ですね、実用化、そして使いやすくなっている。こういったものも相まって、そして物がネットワークにつながって、そして例えばクラウドと連携して、新しいサービスを生み出す。そして、それを使っているユーザー、それからそれをサービス、システムを提供しているベンダー様、これに対して大きな利点が生まれてくる。その結果として IoT、これ多大な需要が出てきているという形になっています。そして、これまでですね、少数のセンサー、それから状態といったものだけが入っていたわけですが、およそありとあらゆるものがこう繋がっていく可能性が増えてきた。それから物も、例えばドローンとか、それから、ウェアラブル機器ですね。従来なかったような新しいデバイスも加わってきています。ここで、従来なかったようなイノベーションのシナリオが生まれてくると。そんな形になっているわけです。ここで、従来やろうと思ってできなかったことが IoT の世界で まあ、廉価なデバイス、もの、それから、すぐ使えるクラウド、それからどこでもつながるインターネット、まあ、これが揃ってきて、新しい、展望が開けたと。で、それを IoT というふうに、まあ、言ってもいいのかなと思っております。そして、まあ、IoT の重要性、ものがつながるという話をしましたが、今までネットワークにつながっていなかったものがインターネットにつながる。そして、それらのデータが、ビッグデータとして取り込まれる。それから、クラウドを介してデバイスとコミュニケーションをする。まあ、これまでなかった新しい可能性が生まれてくるわけです。まずは、ものですね。そして、まあ、つながって、で、通信できる。ただこれだけだとね、また、価値が出てくる一歩手前かなと思いますが、その溜まったデータ、ものが生み出すデータをこう貯めて、それを活用して、そして、そのデータで、そのデータの上で、動くサービス、こういったものを活用して、新しいビジネスモデルが創出されてくる。そして、革新による差別化の機会というところが、今の IoT 非常に重要なポイントかと思います。そして、マイクロソフト、幅広く製品サービスを提供しておりますが、 IoT、 ものがインターネットにつながって、でクラウドで、まあ、つながる、そして、データを貯める、分析する、活用すると、一連のサービス、製品を提供しています。左の方から行くとですね、ドットネットマイクロフレームワーク、ガジェッター、それから Windows 10 IoT Core といったような、それから Windows Embedded と昔呼ばれていたもの、はい。こちらもですね、Windows IoT というふうにブランド変更していますが、こういった組み込み機のプラットフォーム。そして、それがつながる。後で詳しいお話をしますが、イベントハブや IoT ハブ、API アプス、バーチャルマシンといったような機構。そして、クラウド側からすると、別に、組み込み機器、ものの方は、Windows とかですね、Microsoft 系でなくても、サードパーティ製の OS、Linux ベースの組み込み、それから VXWorks、T-Kernel、MicroIton といったようなですね、OS 群もつながる。そして、分析、蓄積。では、ストリームアナリティクス、マシンラーニングといったような、リアルタイム分析とディープラーニング系のサービスがあり、それから、多くのデータを並行して処理するための、Hadoop の実装である HD Insight。それから、溜まったデータをですね、効率よく、他のデータとも掛け合わせて、データを活用するデータファクトリー。それから、データレックといったようなものがあります。それから、ストレージ。こちらはね、NoSQL 系のストレージもありますし、従来の SQL サーバー、リレーショナルデータベース系のクラウドサービスもあります。そして、溜めて分析して新しいインサイトが生まれてくる。だから溜まったデータを使ってサービスをやるということで、右側の端に活用拡張といったようなものがありますが、ウェブのアプリケーションで、エンドのユーザーにサービスを提供する。それから、ある一定の、条件でバッチ処理的に動かすウェブジョブといったようなもの。それから、iPhone や Android、Windows Phone、それから Windows のタブレット、それから Windows の PC、そのいった一般の端末、まあ、これが、最終のエンドユーザー、人との、やり取りの場で使われるわけですけども、それに対する、サービスを提供するバックエンド、モバイルアップスですとか、それから、例えば、工場の機器で、ある許容範囲を超えていると、これやばいぞって言ったような通知をサービスマンに送る。例えば iPhone とか Android、Windows Phone、Windows、まあ、全部、プッシュ通知っていうのがあります。キュッと出てくるんですね。それを送るためのノーティフィケーションハブといったようなサービスがあったり、それから溜まったデータをリアルタイムに、自分でこうビジュアライズできるパワー BI といったようなものもあります。 さらには、何か、オンプレミスのサーバーで動いているアプリケーションをクラウド上で動かすためのバーチャルマシンもあれば、それからセンサーのデータですね、と、それから、物の状態といったようなデータを蓄積するとともに、一体何が実世界で起こっていたかっていう、リアルタイム画像ですね。そういったものを取り込む。それからストリームで流すと。いったようなストリーム、リアルタイムストリーミングのサービスがあったり。そして溜まったデータを今度売る仕組み、データマーケットっていうのがあるんですね。それから、マシンラーニング等、それから溜まったデータ、それから物との連携で、動くサービスを、第三者に、利用してもらうための API のマネジメントがあったりということで、一通りあります。ここにいっぱいこうアイコンありますけど、これは、Microsoft Azure の機能のアイコンです。まあ、こういった、ものを、単にものをつないで、データを収集して蓄積する、見える化するだけではなくて、溜まったデータ、それから流れてくるデータを分析活用して、エンドユーザーまで届けるし、さらには、そこと他のサービスを連携していくための仕組み、すべてのテクノロジーが、マイクロソフトからは提供されていると言っていいかと思います。でさらには、サードパーティー製の組み込みっていうの、Linux とかですね、そういった OS 上で動いているアプリケーションも含め、Visual Studio で、まあ、開発ができるといったような体制になっています。それから、まあ、IoT、まあ、一番すぐ思い浮かぶのは、例えば工場の機械の、まあ、稼働率を上げるとか、メンテナンスを上げるとか、メンテナンス率を上げるとか、といったようなことをイメージされる方も多いかと思いますが、他にもですね、インターネットにつながるデバイスっていうのが今しているようにですね、非常にたくさんあります。で、こういったものをどんどんどんどん組み合わせて、IoT、より、幅の広い、そして活用されうる IoT を作っていく。これが、これから重要になってくるかと。はい、ここで、インターネットオブシングス、もののインターネットですね。この、もののインターネットっていうキーワードの中には、実は、クラウドっていうキーワードはありません。今私は当たり前のように、Microsoft Azure というクラウドのサービスを活用した IoT。で、さらには、先ほど来、アイコンでお見せしていたもの。これ、サービス出しでパースっていう、利用形態ですが、これが、いいですよっていう、というか、これを使ってサービスを開発するということを言っていましたが、中には、なんでクラウド？インターネットオブシングスなんだから、つないで、例えばオンプレミスでデータセンター作ってそこにデータを収集すればいいじゃないかというふうに思われる方かもいるかなと思います。ということで、はい。では、データ蓄積ですね、していきますね。で、IoT。多分ですね、スモールスタートで。まずは測れるところから測る。そして、これはなかなかいいんじゃないかってなると、例えばじゃあセンサーをもっと増やしてみようかと。それから収集するデータを増やしてみましょうかっていうふうになってくるんです。で、さらには、1台でや、数台で、まあ1台から数台でやっていて、これはなかなかいいなと。じゃあもっと増やそうと。で、そうなっていくとですね、どんどんどんどん溜まるデータを増えていきます。そして、溜まったデータをですね、後からいろいろこうやっていく、分析とですね、他のデータと掛け合わせて、いろいろインサイトしていくっていうふうになってくると、一定期間以上ですね、データを取っておく必要がある。で、これが、一つの工場ぐらいだったら大丈夫。でさらに、じゃあもっと他のところで増やしていこうか。じゃあ、海外でも展開する工場で行ってみようかっていう話になっていくと、なかなかですね、そのストレージの容量をですね、確保するのは難しくなってくるんじゃないか。それから、あとは、例えば、インターネットで立ち点を結ぶという話になると、 当然セキュリティの問題も出てきますね。それから、そういうふうに溜まってきたデータ、今度は分析活用していくフェーズになるわけですが、その時に、その膨大なデータをですね、計算していかなきゃいけないわけです。で、その時に、分析活用のためのコンピューティングリソース、これも膨大になるわけですね。それで、十分ですか。それから、まあ、他のサービス、データとの連携。まあ、これも考えるとですね、オンプレミスで、やっていく。なかなか厳しいところがあるんじゃないかなということです。それに、例えばよくあるのが、まあ、IoT だとバーチャルマシンですね。サーバーを立ち上げて。そして、そこにミドルウェアを入れて、で、いろんなサービスをこう作り込んでいくという形をすぐ思い浮かべる方もいらっしゃるかと思いますが、それでサービス開発の運用費用結構かかるんじゃないですかと。それからサーバーですね、このマルチサイトで、それからエンドユーザーに対しても何かサービスを提供するといったような形で運用する場合にはですね、やはりセキュリティのアップデート、パッチを当てたり、それからサーバーの OS、ミドルウェアのソフトウェアのアップデート、こういったこともすごく時間かかるんですね。そもそも IoT、ものからデータを収集をして、で、貯めて、で、活用したい。そこがメインですね。で、サーバーのおもりしたいんでしたっけという話が出てくるんです。ここで、まあ、クラウドとファーストで IoT を実現と。例えば、クラウドでしたら、まあ、もちろん、使っている分のストレージの容量や性能っていうのが、当然出てきますが、で、その分の課金というのは発生するんですが、ストレージはある意味無限大です。だから Azure の場合は2箇所で、そのストレージのバックアップを自動的に取っているというのです。いうふうになっています。例えば日本ですと大地震のハザードのリスクなんかもありますが、どっか拠点がですね、ダメになっても他で動いて、データは安泰。それから、コンピューティングリソースも、こちらもですね、もちろん、使った分だけお金はかかるんですが、コンピューティングリソースも無限大です。そして、つなぐもの、これが増えていった。それから、それを活用するサービスの利用者が増えていった。この時に応じて、コンピューティングリソース、とですね、それから、帯域、そうですね。そういったものを増やしていかないと。これスケールと言いますけれども、スケールもクラウドでしたら良いです。まあ、自動的にこう監視をしていて、自動的に増やしたり、減らしたり。まあ、そういったことも可能です。それからパースならということですが、はい、従来のですね、仮想マシンの上でサーバーを立ち上げたといったものに比べて、そのサーバーのメンテナンスいりません。それからミドルウェアのメンテナンスもいりません。サービスをただ使って、利用して、で、使った分だけお金を払うという形で、非常にですね、楽です。特に、モノ側の組み込み系をやっている方、皆さん、こちらはなかなかですね、ネットワークのスキルが、ちょっと、やっぱ、少ない人が、方が多いかなと思います。無理やりですね、複雑なサーバーの重りをしながらというよりは、パースを組み合わせてやっていく。こちらの方が早く IoT のサービスを構築できていけるのではないかなと考えております。そして、スケールですね。例えば今日もう後で、でもお見せしますけれども。まあ大体ですね、じゃあ試しにやってみようかって言ったら1対1とか。まあ、せいぜい2、3個とかね、数個で、サーバーとつなぐという形になるのかなと思いますけども、まあ、この構成でしたら、まあ、特に問題はないんですね。大体データの取りこぼしもなくできます。ただ、これがじゃあ、たくさん、デバイスがつながってバラバラとセンサーデータと状態データを送ったらどうなるか。これは、まあ、取りこぼしがあったりですね。レイテンシーが発生して、応答性能が悪くなったり、っていったようなことが発生してしまいます。 で、クラウドの場合は、先ほども言いましたが、スケールという機能がありますので、こちらを使って適切な量だけ。で、何かの、例えば季節もの、夏は、例えばですね、消費する電力のものが増えるので、増やす。で、秋口はちょっと減るんで、クラウドの方がですね、リソースを減らす。こんなことも可能なんですね。それから IoT の場合、スモールスタートが多いかと思います。そして、徐々にですね、こうサービスの対象、データを収集する対象、管理する対象を増やしていく。で、それに従って、スムーズに、クラウド側のリソースも増やして、コンピューティングサーバー側のリソースも増やしていく。これはクラウドが最適でしょう。はい。先ほどアイコンのですね、ものをお見せしました。で、左側をこう拡大しているものです。接続管理って書いてますけども、デバイスがつながるというところで、イベントハブ、それから IoT ハブ、API アップス、バーチャルマシンなどが使えるかなというところです。でイベントハブ、IoT ハブ、API アップス、このあたりは後ほどまた詳しくお話をしますが、イベントハブとですね、HTTPS、AMQPS でつながります。デバイスが左側にありますけれども、こちらの方をですね、クラウドにつなぐ場合、デバイス側、よくあるのが、ローカルエリアネットワークとか、プライベートエリアネットワーク、パーソナルエリアネットワークなどでこう繋がっていて、そこのシステムごとのカスタムなプロトコルで繋がっている場合が多いのかなと思いますが、クラウドと繋ぐところはですね、インターネット側の標準的なプロトコルで繋ぐ。これが推奨です。そして、Azure ですね。今、HTTP と AMQT をサポートしています。それから MQTT っていうのが、IoT ではよく、話題に上りますけれども、こちらもですね、将来的には対応するということになっています。他にも、例えば TCP の特殊なポートで、特殊なプロトコルをやりたいと。こういったような場合には、バーチャルマシン上でミドルウェアを立ち上げて、つなぐといったようなことも可能です。そして、イベントハブ、それから IoT ハブといったですね、AMQP、HTTPS ですね、こういったサービスは、デバイス側に対して接続用のオープンソースのライブラリーが提供されるという形になっています。すでに、イベントハブ、それから API アップス、そうですね。それからモバイルサービスなど、クライアント側の方に、例えば、ドットネット系でしたら、AMQP Lite、それから、Windows 系の、ものであればですね、Azure サービスバス SDK と、いったようなものがオープンソースで実際に今して公開をされています。Linux の場合は、モノを使って AMQP Lite で繋がることも可能です。こういった形でですね、クラウド側に繋ぐもの、これはオープンソースライブラリーがどんどん提供されていくと。それを使って繋ぐというのが早道です。それから、IoT Hub っていうのをですね、先に紹介をしておきますけれども、はい、双方向通信、デバイスとクラウド側で双方向通信ができる。そして1000万台以上のデバイスをつないで管理ができる。そして HTTP、AMQP、それから MQTT といったようなものが管理されるというもの。こういったサービスがもうすぐ公開されていきます。こういうふうに言うとですね、じゃあ、ちょっとそれを待とうかな、という、方もいらっしゃるのかなと思いますが、これは8月4日、2015年8月4日の時点ですが、IoT Hub は、すでに今公開されている Azure 上のサービスを組み合わせて、ある程度ラッパーが、使 使う、用意されて公開されるということですけれども、基本的な部品はすべてですね、もう、Azure の方から公開されていますので、まあ、IoT Hub が出てくるのを待たずにですね、Azure を使った IoT の試行を始めていただければと思います。はい、という前置きをしつつ、じゃあ、イベントハブ、それから API Apps、Web API、バーチャルマシンということで、繋いでいくということなんですが、デバイスとクラウドを接続すると。まずは、インターネットに直接つなぐ能力があるデバイス。まあ、これはそのまんま Azure クラウドの方につなげばいい。例えばイベントハブでつなぐ。SDP レストでつなぐ。まあ、いろいろやり方があります。バーチャルマシンでミドルウェアやってカスタムプロトコルでつなぐ。まあ、いろいろこういうのですね。選択パネルです。例えば、あまり人が近づけないような、トンネルの中、日々の状況とか、それから、風力発電のね、風車、まあ。よく海岸線のですね、あんまり人が行けないようなところに設置されていたりしますけども、ああいったものは多分ですね、直接つながるのだろうと。それから、例えば、ローカルエリアネットワークの中でつながっている、まあ、工場の機器群。だ車なんかもね、あれはキャンっていう、プライベートエリアネットワークの中でつながっている、まあ、数十個、百何十個のコンピューター群だったりしますが、そういったデバイス、まあ、ジグビーなんかでつながっているものもあるでしょう。で、これを、まあ、クラウドでつないで IoT にするといったときには、ゲートウェイを介すると。いう形になるかと思います。で、例えば工場系でしたら、OPC UA といったような標準があったり、それから、ビル系のですね、施設でしたら、ロンワークスといったようなものがあったり、いろんなですね、様々な、企画がありますけれども、そういったものと、クラウド側、クラウド側はインターオペラビリティの世界、で、皆さんが普段お使いの IT のインターオペラビリティのプロトコルですね。まあ、こういったものにこうプロトコルをゲートウェイで変換してつなぐと。まあ、こういう形になります。それから、Windows 10でも採用されましたが、例えば All Join といったようなローカルエリアネットワークでつながるプロトコル。まあ、こういったものもですね、ゲートウェイを介してつながるという形になります。で、汎用プロトコルという話をしましたね。こちら、物のインターネット。で、物が生み出したデータが溜まってしまえば、これは、あと活用は、まあ、ほぼですね、従来、今までの IT の世界でのデータのハンドリングのやり方が使えるわけですね。でそうなると、さらに、まあ、IoT の場合には、いろんなデータ、いろんな事象を組み合わせて、活用していくというのが、まあ、主題であろうかと思いますので、クラウド側の方はですね、なるべく特殊じゃない。一般的なもの。ですから、例えばデータは JSON のフォーマットで送って処理すると。だからプロトコルは、まあ、HTTP、AMPP、まあ、MPPP といったような標準プロトコルで送る。まあ、これが、まあ、重要なポイントかと思います。ここで、じゃあ、まあ、つなぎ方はいいなと。ということになるんですが、では次にちょっと気になるのがセキュリティですね。インターネットでつないで送る。例えば HTTPS じゃなくて HTTP で送る。まあ、こうなると覗かれる可能性があるわけです。で、IoT、ものが生み出すデータっていうのは非常にこれはプライバシーに関わるようなデータが多いですね。これをそのまんまですね、素で送るっていうのはこれは問題ですね。ただまあ、いろいろやりようはあります。例えば、Azure の場合、バーチャルプライベートネットワークを作ることができます。ここで、暗号化をしてしまう。で、さらには、エクスプレスルートっていうですね、クラウドと、オンプレミスのデータセンター、もしくはそこを、 専用線で繋いでしまうっていうやり方もあります。とかく、まあ、セキュリティっていったようなものをこう考えていくと、どんどんどんどん、ああ、あれもこれもというふうにこう、お金がかかる方向に、そして使い勝手が悪くなる方向に行く、行きがちなんですが、まあ、こういったですね、ネットワークの環境も含めて、どうするのがいいかっていうのを考えていくのが一つポイントになるかと思います。それから、あと、デバイスのですね、管理ですね、こういったことも必要になってきます。はい。で、このセッションの主題は、ものをデバイス側、これをクラウド側につなぐというのが主題なんですが、じゃあ、その、つながって、で、送られたデータがどうなっていくかっていうのもですね、ちょっとここで簡単に紹介をしていきます。例えば、イベントハブでつながったもの。これはストリームアナリティクスというリアルタイムの処理に入れて、で、リアルタイムの分析をする。それから、溜めたデータをですね、今度はディープラーニング系のマシンラーニングというものでバッチ分析をする。で、リアルタイム分析で、例えばちょっと異常値を見つけて、お、なんかこのトレンドだとやばいですよ。なんかこう、何分間異常識値を超えるデータが流れているので、何かした方がいいですよ、といったようなアラートを上げる。それから、こうやってリアルタイムで整形したデータを、Power BI でデータの可視化をする。まあ、もちろん、ディープグラーニング、溜まったデータをこう見ながらいろいろ分析するというのもあります。それから、マシンラーニングで予兆を進化ですね。ずっとこう流れてくるデータをマシンラーニングにも入れて、このまま放っておくと何かまずいことが起きます。それから、このままの状態で何かやればもっといい結果が生まれます。といったような、サジェスション。まあ、こういったものですね。マシンラーニングでできる。でさらには、右下に、他システムとの連携というのがありますけれども、溜まったデータ、それからリアルタイムで流れてきているデータ。これを別のデータと組み合わせ、別のシステムと組み合わせ、で、新たな価値を生んでいくと。まあ、こういったこともですね、IoT、クラウドを活用したものだと、まあ、簡単に出来上がっていきます。で、こういった全体像を把握した上で、何をつないで、どう見る、活用していくかというのを考える。これが、まあ、IoT のポイントの一つでもあると。さて、次になりますけれども、マイクロソフトが提供する IoT 向けのモノ側のプラットフォームを紹介していきます。マイクロソフト従来からですね、XP の時代から Windows XP Embedded、それから、7、Vista 7、それから8ということで、で、10。で、8までで、Windows Embedded と、なんちゃらといったようなものですね。まあ、大きな工場の機械、医療機器、ゲームセンターの機械、自動販売機、まあ、個数端末、まあ、こういった比較的ハードウェアがリッチなのから、モバイルで使われるもの、Windows Embedded Compact、昔 Windows C と言っていたもの、それから、今年出てきました Windows 10 IoT Core といったような、ちっちゃいサービス、デバイスですね。まあ、こういったものもあります。それから一番ちっちゃい、まあ、数百キロバイト。まあ、人によってはね、数百キロバイトのラムが、ラムって言った時にもうすでにでかいんじゃないですかっていう方もいらっしゃるんですが、まあ、ネットワークにつながって、で、いろいろやるってことでは、100K、200K ぐらいで、まあ動くということで、ドキュメントマイクロソフトということで、まあ一番下という形でカバーをしています。だいたいドキュメントマイクロフレームワークが、数百キロバイトラムの、200キロとかね、前半の方ですね。それから Windows 10 IoT Core、これが数百メガバイトのラムが必要だという目安で考えていただければと思います。そして、現状ですね。まあ、こんな感じで。Windows 10 IoT Core。はい。こちらね。 Windows 10 RT Core が Raspberry Pi で動きますという話があったときに、ああ、じゃあオフィスとかが動くんですかと。それから従来のデスクトップも動くんですかっていう質問が結構ありましたが、こちらは、Universal Windows Apps という形式。まあ、Windows 8の時に出てきたストアアプリという形式ですね。こちらのアプリケーションが動作します。それから、.NET Micro Framework。こちらはですね、今日、後でデモをお見せしますが、ユネサスの CPU、Cortex A9 の GR ピーチとセンサーボードが、組み合った ThinkKit。それから、GH Electronics という会社の Fez シリーズ。それから、NetDuino といったようなデバイス群が動きます。こちらは、ARM 以外のですね、いろんな CPU にコーティング可能です。オープンソースです。最低で 64KB RAM で動くというものですね。それから、Windows 10 RT Core も、それから .NET Micro Framework も、ハードウェアの低レベルのインターフェース。I2C とか SPI とか、そういったものが動きます。Micro Framework の方が、さらには PWM ですね。いろんなものが動きます。Windows 10 RT Core。まあ、こちらの方もですね、例えば MIDI が動いたり、USB のシリアルが動いたりと、まあ、いったようなですね、組み込みに必要な機能が入っております。Raspberry Pi、有名、Raspberry Pi 2、有名ですが、他にもですね、Broadcom の、デバイスで動いたり、それから X86K のミノーボードと、みたいなもので動いたりと、こういった形になっています。はい。ここで今、組み込みのですね、マイクロソフトが提供するプラットフォーム、OS、ファームウェアを紹介しましたが、先ほど来から何回か出ているイベントハブというものをですね、きちんと、詳しく紹介していこうと思います。イベントハブ。こちら、高速かつスケール可能な遠隔計測データ収集用のサービスです。HTTPS と AMQPS のプロトコルをサポートしています。あと図に書いてある通りですけども、1個のイベントハブに、パーティションというのを複数用意することができます。このパーティションごとに、入力性能が1秒間あたり 1GB パーセットでデータを送ることができます。そして、このパーティションごとにですね、そこをサブスクライブをして、2GB パーセットでデータを収集するということもできます。入力側で 1GB パーセットの性能でデータを送ると、そのパーティションにサブスクライブしている、コンシューマーグループというものがですね、呼ばれるということで、パイプライン処理ができるというものです。でさらには、トークンですね、セキュリティトークンを使ってロールベースでアクセス制御ができます。まあ、HTTPS、AMQPS で SSL の通信使ってますので、暗号化できる。でさらにはトークン。で、アクセスコントロールもできるので、不正なアクセスを排除するということもできますし、途中でサービスをやめるといったようなことも当然できると思います。そして、このイベントハブですけれども、Q です。ある程度の日数ですね、そこにデータを保持しておくことができます。ここに下に書いてありますが、180億メッセージ、1日あたり。受けることができます。で、60TB以上ですね、データを貯めることもできます。で、このパーティション1個につき、デバイス1個とかですね、今いろんな形で使うことができます。で、ここで、まあ、AMQP っていう話が出てきています。HTTP と AMQP というのが、まあ、多分一番よく使われる IoT の中でのプロトコルかなと思いますが、HTTP は、ステートレスです。これ皆さんご存知かと思いますけども、ステートレスです。毎回要求があると、コネクションのネゴシエーションをして繋がる。で、データを送って、っていう形になります。ですから、 まあ、その分だけ遅いんですね。で、MQP の場合は、これ、ステートフルです。一旦繋がったらずっと接続は、保持をしておいて、で、データを送信する、送受信するということで高速です。で、セキュア。で、かつ安定的で高速だというふうに言われています。まあ、ノード。これがモノだったり、クラウドのサービスだったりするわけですけども、ここにコネクションというのが貼られて、でその中にセッションというものが定義されます。で、そのセッションの中に、一方向のリンクが用意されると。そういう形になっています。で、リンクはですね、一体確立したものは、再度、一旦切れたら、再度つなぐということも可能です。はい。それから、HTTP REST での接続というものも、まあ、ケースバイケースでお使いいただけるはずです。HTTP REST。これ皆さんが通常の IT で Web のページをよく見ているのと全く同じやり方ですね。HTTP REST は、URL でパラメータを指定したり、それから、まあ、ポスト、ゲットということでデータを送ったり、それから、クラウド側からデータを取ったりということが可能です。ヘッダーのメタデータにデータをセットして送ったり、ね。ただコンテンツの中身で、データ送受信したり。まあ、これはケースバイケースでいろいろできるかなと。で、ここでよく使われるのは、多分ですね、デバイス管理の情報登録。例えばイベントハブのトークンをやり取りするですね。デバイスのプロビジョニングです。まあ、これは多分 HTTP REST がよく使われると思われます。それから、イベントハブの場合にはね、刻一刻とこう送られていくように、動きのあるデータがメインになるかと思いますが、まあ、例えば通信量を安くしたいということで、ある程度データをまとめて送る。それから、まあ、1時間とか2時間に1回、こう、データを送る。まあ、こんな緩やかな感じで送るような場合には、まあ、HTTP で十分かな、というところですね。それから、もののインターネット。まあ、センサーのデータとかですね。それから、状態のデータを送る。っていうだけではなくて、例えば、クラウドを介して、制御を送りたい。みたいな形になるかと思います。イベントハブの場合は、2つのパーティションを使うことによって、双方向の送受信ができます。これ、パーティション1個だけで双方向やるとすると、これはちょっとまずいことになりますね。まあ、送るとですね、まあ、リンクで送ると、まあ、コールバックしちゃいますからね。で、現状で、HTT、イベントハブ、への接続するために使えるライブラリをここに紹介しています。Azure Service Bus。こちらですね。Windows Runtime の API。これは Universal Apps。だから Store Apps 系でお使いいただけます。.NET Framework 系でもお使いいただけます。AMQP Netlight っていうのがありますが、こちらもですね、Windows RT の API で、利用できます。それから .NET Framework、まあ、もので動くものでもお使いいただけます。それから .NET Compact Framework も対応しています。.NET Micro Framework でも対応していると。まあ、こちらですね、AMQP Netlight、かなり多くのプラットフォームで同じコードが使えるので、結構便利ですね。それから、オープンソース等ですね、世の中に公開されているものを探してみると、C、C++、Java 等でも、イベントの上の接続のライブラリーが出てきて、いろんな人が作って公開してますね。このあたりを使って繋ぐことは可能かなというところです。それから、IoT ハブについては、こういったC シャープ系の SDK と、それから C、C++ 系の SDK が提供される予定になっています。 あとは、HTTPS ですね。こちらを使う場合には、まあ、HTTP 向けのですね、一般的なライブラリ。これはもう本当に探せばさ、もういくらでも出てきます。まあ、ドットネット系でしたら、まあ、普通にデフォルトで入っていますけれども、まあ、一般的なライブラリを使ってですね、接続することが可能です。それから、まあ、双方向通信って言ったときに、デバイスとクラウドを介したユーザーとのですね、一対一通信の他に、例えば、工場に用意され、設置されているデバイス、それから車とか、一斉にこう、なんかメッセージを送りたい。まあ、こういう、こともあるかなと思います。こちらは、シグナル R というプロトコルがあります。でこれを使うと、同時にですね、複数のノードに対するニアリアルタイムのメッセージ送信が可能です。こちらもサブスクライブモデルですね。Windows Azure、Microsoft Azure で言えば Web API、Web アプリの上にシグナル R のハブを作ったということがかなり簡単にできます。でそこに、サブスクライブをすると。ドットネットマイクロフレームワークの受信用のライブラリーってのはちょっとなかったりするんですが、Windows 10 IoT Core でしたら、シグナルを対応できますので、クラウドを介して一気に送ることが可能です。はい。ということで、ちょっとここでデモをお見せしていきたいなと思います。今日使うデバイスをこれからカメラで紹介していきたいと思います。はい、まずはですね、こういったピンク色のボード、ピンキットと言っていますが、こちら下のボードが GRP1 というボードです。.NET Microframe C シャープでプログラムが動きます。で、ここにですね、イーサネットのケーブルがあります。ビジュアルスタジオで開発することができます。そして、ここに加速度センサーと温度センサーがついています。で、これをですね、C シャープのアプリケーションでデータを収集して送るということができます。はい、まずは、このボードを使って、HTTP で、Azure クラウドの方につなぐというデモをやってみたいと思います。こちら、Visual Studio で開発が可能です。はい、先ほど、HTTP でつなぐという話がありましたが、ここがですね、送るというコード、ここに書かれています。非常に簡単ですね。はい、先ほどのピンク色のボードを USB につなぎます。ちょっとここで、この辺にブレイクポイントを貼ってみましょう。そして、USB でパソコンにつなぎました。カメラが落ちちゃいましたね。ちょっと気にせず。あとで、必要な時にやります。で、ここで、今、表示しているのは、Visual Studio で、先ほどのピンク色のボードの Visual Studio ですね。で、今、先ほどのピンク色のボードに、コード、アプリケーションを、C シャープのアプリケーションを配置をしています。もうすぐ、移動して、74秒目につけたブレイクポイントで繋がります。 ちょっと時間がかかってますが、その間に、もう一回カメラを起動してみましょう。カメラが表示されたんですね。はい、ちょっと、つながらなくてですね、もう一回やってみましょう。今探してますね。で、今 USB につなぎました。はい、今、つないでるところです。はい、もうすぐですね。来ます。はい、無音事故ではありません。デバイスの方に今、つないで送ろうとしているところです。今、必要なライブラリーをダウンロード、アップロード、デプロードをして、で、ネットにつながったと。そして、もうすぐですね。じゃあ、来ましたね、ブレイクポイント。で、Azure Websites.net って書いてますので、これは Azure につながります。で、こんな風にステップ実行が出てます。で、今、このタレントアクセル、それからカレントテンプっていうところですね。カレントテンプ27度っていうふうに表示されてますけども、先ほどお見せしたセンサーでデータが来てます。ちょっと加速度取れてない感じありますけども。で、これをこんな感じでヘッダーの方に登録して、設定してと。そして、デバッグプリントですね。で、このリクエストゲットレスポンスで HTTP でクラウド側にアクセスしに行くと。という形になります。で、Azure、この Visual Studio Azure なかなか便利でして、ちょっと視覚情報再入力しますね。ちょっと再入力しますね。今、ツール的につながっていると思いますが、このクラウド上で公開されているサービスのですね、リモートデバッグができるんですね。今、ここにサーバーエクスプローラーというのが表示されていますが、こちらで、してね、ここの EasyWeb App15 というのが、それです。つながるサイトです。で、デバッカーの接続というのを選択すると、先ほどお見せしていた Visual Studio と、こっちは、先ほどお見せしていた Visual Studio は、さっきのピンク色のボードの上をデバッグしていたんですね。で、今お見せしているのは、今度はクラウド側です。クラウド側のサービスの方で、動いているアプリケーションをやると。すみません。繋がらなかったですね。もう一回ちょっと。今度は繋がったりですね。繋がるとこういうふうにですね。ビジュアルが、インターネットエクスプローラーを起動してくれるんですね。ちょっとこれは関係ない。 そうです、そうです、ね。はい。では、また、ビジュアルスタジオの、さっきのデバイス側のビジュアルスタジオに戻りました。そして、これを実行してみましょう。そうすると、もうすでに送られちゃいましたね。もう一回やってみましょうか。はい、もう一回やってみましたね。ここで、ゲットレスポンスを飛ばしますね。はい。で、こちらの、クラウド側の方、準備が整っているはずなので、ここで、アクセスに行きます。ちょっとですね、スルッと来ちゃいましたね。もう一回やってみましょうね。これで、やばっかの接続と、うまく繋がってなかったですね。はい、すみません。もう一回ですね。これダメだったら諦めます。なんか、こちらのデバッグがうまく繋がってないみたいですね。本来でしたら、ここに来て、で、先ほどヘッダーに入れていたのが、こういうんですね。データを取り出して、入れると。まあ、そういう仕組みになります。まあ、データ取るのだけはですね、こんな感じで、ウェブの方ですね、このコネクトコントローラー。こちらもなんかすごく作るの難しいように思えますが、追加でコントローラーというので、すぐですね、API コントローラーというクラスを実装するとすぐ使えます。ちょっと、リモートデバッグがうまく動かなかったですが、デバイス側も、クラウド側も、それぞれのものですね、Visual Studio でデバッグまでできるというふうにご理解ください。そして、今ですね、双方向でやってましたが、ここに今、これデバイス側のコードです。get response で、さらにステータスコードで OK っていうのを書いてくれると。で、get response stream というので、ストリームリーダーで読み込むと、クラウド側のデータが送られてくると。まあ、そういうことで、データをですね、双方向のやり取りができます。はい。こちらちょっとポーリングになってしまいますが、双方向の通信も HTTP ができますよといった事例です。はい、次にですね、カメラ。よいしょ。こちらの方は、そうだったので、ビジュアルスタジオも閉じておきます。はい、次に今度は Windows 10 Raspberry Pi を使ってデモをやっていきたいと思います。ちょっと待ってください。はい、カメラですね。起動します。ちょっとカメラが起動しないですね。 もう皆さん、Windows 10 IoT Core、ご存知の方も、IoT に興味ある方でしたらご存知の方も多いかなと思います。一応ですね。Windows on devices.com というサイト。で、すぐに作業開始。で、これですね。こちらに、今日は、温度センサーと、温度センサーをつないだボードを用意しています。ちょっとカメラがうまく動かないので映せないんですが、つないでる状況だけちょっとお見せしますと、はい、こちらかな。こちらですね。母子のセンサー、温度、湿度、大気圧のセンサーを今表示しているような感じで繋いでいます。で、これを、イベントハブの方に送るというデモをやっていきたいと思います。まず、イベントハブですが、で、皆さん、Azure ですね。Azure をサブスクリプション契約いただくと、こういったポータルが見ることがポータルで、Azure のサービスを管理することができます。ここで、新規で、イベントハブ会員作成というふうにやると、すぐですね、イベントハブ出来上がります。で、出来上がったイベントハブで、接続情報ということで、ですね、構成ということで、先ほどトークンとロールベースのトークンという話をしましたけども、ここで、それぞれ作ることができます。そして、このプライマリーキー等ですね、アクセスのコントロールができます。はい。そして、はい、今度はこちらもビジュアルスタジオですね。ビジュアルスタジオで、Windows 10 IoT Core プロジェクトで、C# ユニバーサル、クワクのユニバーサルアプリケーションというので開発ができます。ちょっとくるくる回っちゃってますが、はい、ちょっと待ってください。ビジュアルスタジオの音なしになってますね。ですね。はい、じゃあちょっとそのキャンセルが効くようになる。なるんですね。あ、来ましたね。はい、今、Windows 10 IoT Core をですね、立ち上げ中なんですが、ちょっとお待ちください。はい、こちらが Windows 10 IoT Core のアプリケーションです。これちょうど Setup AMQP というふうに書いてますが、これは AMQP、Lite を使ってやっています。まあ、コネクション セッションありますよ、みたいな、リンクありますよ、みたいな話をしてますね。こんな感じですね。で、送るで、ところも、まあ、詳しい話はしませんが、まあ、これぐらいですね。これで温度、湿度、大気圧、JSON で、温度、湿度、大気圧というのを出しているという形になっています。ちょうど今、表示が出たので、表示していますけれども、まあ、これ、Windows 10 Analytic Core で Raspberry Pi で動いている表示を今やっています。で、先ほどお見せしたプログラムを動かすんですが、戻しますね。Windows 10 Analytic Core の開発環境を入れると、まあ、こんなですね、表示がされて、ちょっと2つ出てますね。この下の方ですね。1113というところが出ています。で、このプロジェクトのプロパティで、10101113になってますね。こういうふうに IP アドレスを設定してあげて実行かけると、動き出します。で、画像ですね。お見せしますが。今、配置中です。ちょっと IP アドレスが気がついたら変わっておりました。はい、で、温度、湿度、大気圧を測って、表示を。ちょっと文字が切れちゃったんですが、ボシのセンサーで今25度と。それで、湿度が 63%。で、大気圧が1089ヘクトパスカル。ちょっと高めですね。まあ、こんな感じで表示をしています。これが、実測値ですね。で、こちらの右の方で、鮮度って書いてありますけども、鮮度というふうに、表示されるたんびに、イベントハブ、先ほどお見せしたイベントハブにデータが送られています。ちょっと見てみますね。こちらですね。はい、イベントハブ。で、これがですね、もうちょっとすると、ここに、ダッシュボードで、要求がどれがあったよっていうのが表示されたり、それから、サービスバースエクスプローラーというアプリケーションがあって、それでデータの受信状態を見ることができます。今、これ、繋がって、実際に送っても繋がってますが、リフレッシュパーティションというと、エンドシーケンスナンバー今47114ですが、更新すると47401に変わりましたね。はい、要は、送ったデータがこういう表示をされて、さらに、このパーティションで送られたデータを見ることができます。はい、来ましたね。はい、今送っていたデータが順次ですね、取得されています。で、これは先ほどイベントハブでインプットとアウトプットの特性を話しましたが、これアウトプット側の特性ですね。右上見ると、133.1%パーセット。1秒間あたり、これだけのイベント数をハンドリングしてますよ、というのが見えています。で、イベントっていうのですね、タブの方を見ると、ちょっとしましょうか。 データですね。今、イベントキュー、イベントハブに入っているデータをバーッと持ってきている状況ですね。はい、こんな感じでこう受信がされてと。で、さらに、実はこのイベントハブですね。こちらは、ストリームアナリティクスに、入って、データが繋がっています。で、ストリームアナリティクスとかっていうとなんかすごく難しい感じがするんですが、実際これですね、今ここで動いているのが、今、イベントハブで受けたデータを、ストリームアナリティクスに入れています。で、入力。これ実はすごく簡単で、新規、ストリームアナリティクスが作れますし、あと、このイベントハブですね。このイベントハブで、ああ、なるほど。今ここに表示されてますね。こいつがコンシューマーグループのデフォルトを作っちゃったんで、なんとかしろと。というふうに書いてありますね。ちょっとこれ、終了しちゃいましょう。やってもらえないですね。ちょっと待ってください。こういうのね。手際すごい悪く見えつつも、まあ、リアルにやってますよ、的な感じですね。はい。でもう一回。よいしょ。はい、ストリームアナリティクスのページを見ますけれども、まあ、インプット。これですね、インプットは、ここに、さっき、イージスマートコミュニティ、アイデアのサービスパスですね。イベントハブの名前がウェザーっていうものだったんですが、こちらで新規で追加ですぐですね、コーディングレスで追加することができます。さらに、まあ、ストリームアナリティクスの詳しい話は、ストリームアナリティクスのセッションがまた別途ありますんでね、そちらを見ていただきたいんですが、SQL 文的な感じで、今、MAX っていう風に書いてあって、温度湿度大気圧で、1、タンブリングウィンドウっていう風に書いてあるんですけど、ある時間フレームの中で、っていう形で動いてます。さらに、出力。アウトプットは Power BI ということで、最大値をずっと送っているという立て付けになっています。で、今データを送られているのがこの Power BI っていうですね、この表示に流されていっているんですが、これ6月の初めからこのデモを作り始めて、7月とか8月の初めぐらいにずっとやっているんですが、左上、これが大気圧。ですね。先ほどの Windows 10 IoT Core でデータを収集して、イベントハブに送って、ストリームアナリティクスを通して、加工されたデータを Power BI で見て、という形になりますが、左上が大気圧。それから右上が湿度。そして左下が、温度ですね、もうちょっとしばらくすると、今日の結果が出てくるかと思うんですが、それとあと、右下。これが、横軸が湿度で、縦軸が温度という、二軸の分析をしているというものです。で、これ見ると、明らかにですね、トレンドが違うグループがありますね。この左側の06215、07151515。ここに多分、0804。そうですね、出てくるかと思いますが、こちらとこちら、明らかに違いますね。で、実際には何が起こっているかというと、左側のこうフラットな感じのものは、通常のですね、ただ単に机の上に置いて計測をしている値。で、一方で、この急激にこう、なんかこう、急激な角度がこう、プロットされているものは、私が息を吹きかけてるんですね。ふっと。熱い吐息を吹きかけて。で、温度も上がり、そして湿度も上がってる。で、ふーってやれば当然ギューッと上がっていくと。で、今、これ2秒おきに データを送っているはずですけども、上がってまた下がっていくという。で、温度湿度の通常の左のグループの、ノーマルのところに移るという形になります。このストリームアナリティクスで言うとですね、このふーっていうふうに吐息、熱い吐息を投げているところが、まあ、得意点といえば得意点ですね。で、このデータの得意点になったところでアラートを上げる。こんな使い方もできます。それから、あと、まあ、明らかに2つ違うグループなわけですね。これを後でマシンラーニングで分析をすると、このカテゴリー別っていうのを分けることができるんですね。で、マシンラーニングっていうのは、ね、そんな感じで使うんだよというような形になるかと。ご理解いただければと思います。それから、Power BI、こんな風に視覚化する。これ、コード一切書いていません。先ほど、ストリームアナリティクスで出てきたデータをドラッグアンドロップしてこれができるという形になっています。だこう、手元でですね、いろいろ試行錯誤して、なんとなく、あ、こんな感じかなっていうのを作って、例えば学習モデルを作る。機械学習の学習モデルを作る。まあ、そんな使い方もできるというところですね。はい。ということで、簡単ですけども、デモはこれぐらいにしておきます。で、パワーポイントに戻ります。はい。いろいろお見せしましたけども。では、今度、今データを送るっていうのをやっていましたけども、じゃあどんなデータを送ればいいのかという話をしたいと思います。IoT のポイントはですね、いつ、どこで何を測ったか。これが分からないといけないんですね。なので、例えば工場を考えてみると、まあ、工場があり、そしてラインが複数あって、そのラインごとに機械が並んでいると。で、さらにその機械に対して、まあ、今はロボットアームを象徴的に書いてますけども、ロボットアームの先の、なんかもうカス、センサーですね。それから、ジョイントのサーボモーターですね。そういったもので、こうやって、こう、構成されているわけですね。で、このセンサーとか状態、まあ、今、こう、物を移動中ですよとか、アイドリング中ですよとか、まあ、そういうデータもあるかと思いますけども、ちょっとこう、ね、書いてみました。まあ、これ JSON で書いていますけれども、まずセンサー、どのセンサーかっていう情報が必要ですね。まあ、今、センサー1とかセンサー2とか簡単に書いてますが、まあ、これ多分 GUID 等で1になるようなもので書く。それから加速度。まああれは加速度センサーだと仮定しておりますけども、加速度で。それからそれを測ったタイムスタンプ、時間っていうので書いています。それからサーボモーターもいつの時点でオンになっているとか、オンになっていて PWM の制御が、ピッチの制御が231だといったようなデータですね。こんな感じで計測しておくれば、で、蓄積をしておけば。そして、ただ単にセンサーのデータだけあってもしょうがないですね。論理構造として言ったような形になっているので、はい。工場生産ライン、工作ロボットのアーム、どのアームでどのセンサー。まあ、こんな機構造になっています。で、センサーの状態、計測値、それから状態データ、プラス、論理モデルですね。これが必要になるわけです。で、センサー計測状態データはいつ何を測ったかというデータになり、で、論理モデルはどこで何のというデータが、になっています。で、この両方が IoT では必要だというふうにご理解ください。で、さらに、じゃあその時に何が起こっていたかっていうのがあれば、さらに IoT 的な感じになる。何かと。例えば、ライブストリーミングで画像収集しているとかですね。あとは別の事象、別のサービスが保持しているデータと組み合わせ。まあ、こんなのあるかと思います。例えば、今年の夏暑いですね。まあ、そういう時にはやっぱり仕事が終わったらビール飲みたくなりますよね。で、暑い夏であればあるほど多分ビールの消費量は増えるんですね。 で、そうすると、ビールっていうのはどっかで生産してるわけです。で、ビール製造工場で、機械が動いてるわけですね。で、ビールの売り上げ、販売が増えれば、当然製造も増やさなきゃいけない。で、そうなると、機械もどんどんどんどん動く。そうすると、機械は普段よりも過酷に動いて、メンテナンスの作業が減るかもしれない。で、こういう話は単にセンサーのデータだけ見てるだけではですね、だから単に工場に通して見てるだけではわからないデータですね。気象データを組み合わせて初めて、わかると。で、インサイトを発見していくと。予兆すると。そういったようなことが可能なんですね。で、こういう形で、インターネットと、クラウドとものをつなぐといったときに、今度はもう一個、どのデバイスに、どのものにサービスを提供するかという管理が必要になるんですね。右側に論理モデル、それから最新データ、蓄積データというのが書いてありますが、論理モデルは一つ前のシートで、だいたい機構造のモデルですね。それから、今どういう状態なのっていうのを、やっぱり、管理者とか、あとはユーザーに見せなきゃいけないということで、最新データの状態等ですね、が見えて、まあ、正常に動いたりとか、ちょっとやばいよと、みたいなデータですね、がある。それから、ずっと過去に渡る、過去から現在に渡っているセンサー、それからセールの、一連の過去の情報、蓄積データですね。それから、この左側に、ロボット3つ書いていますけれども、あるものは、2つのサービスを提供する。で、真ん中のものには緑色で示しているサービスだけ提供する。で、3番目、一番下のものには何もサービスを提供しないっていうのがある。まあ、例えば、エンドユーザーですね。あの工場ですね。そういった管理サービスを提供している会社が、ある工場で使われている中で、まあ、今回はちょっと契約更新しないかということで、ある機械のサービスは、ある機械に対してサービスを提供しないというような管理も必要になります。で、ここはデバイスレジストリーですね。どういう、ものがサービス、どういうものにサービスを提供するかっていうレジストリーですね。で、プラス、どういうサービスを提供するかというもの。まあ、こういったもので、プロビジョニング。最初にサービスを使えるようにするのに、このものは、を登録します。その時にはデバイスの情報が必要になります。し、それに対して、じゃあ、エンドポイントのトークンを渡す。といったような一連の処理が必要になります。まあ、こういったものもですね、IoT Hub に、仕組みとして提供されていく予定です。まあ、IoT Hub 待たずにですね、今ある Azure 利用できるサービスの組み合わせでこういったことは実際に可能です。はい、それから、IoT を構成するとき、やはりセキュリティっていうのはよくお客さんに、まあ、検討されている皆様に、聞かれるところですね。マイクロソフトは、IT、のいろんなサービス、まあ、Windows 10も含めですね、いろんなサービス、製品、ソフトウェア製品を出していますけれども、こちら、Secure Development Lifecycle という開発プロセスを使って、開発をしています。ネット側の世界、インターネットの世界は、ここに書いてあるんですね。Secure Network Technology、脅威と弱点の低減をするための、脅威分析。ですね。それから、モニタリングとアラートで、不正アクセスを見つけるとか。それから、ソフトウェア、ファームウェアを自動アップデートしていって、最新に保って、攻撃の体制を高めるとか。ですね。あと、プライバシーモデルできちんと、必要最低限のデータだけ公開するといったようなこともやっています。で、今度逆にですね、モノ側、こちらは、まあ、標準、手順、トレーニング、継続的な改善ということで、やはりセキュリティを保つ。それから、物に対して、任意の人が アクセスできない形でのマネージメントというようなものがあり、あとは、まあ、ものによってはですね、やはり壊れると、ただ壊れただけで済まないものもありますね。人命とあるようなもの、財産を壊すようなものといったようなものがありますので、災害リスク分析、モニタリングとメインテナンス、テールセーフ、安全な機器と運用といったような技術があります。これらをですね、うまく融合する IT と OT、モノ側の両方の技術が共同して、サイバーフィジカルシステムを安全にセキュアするっていうのが、ベストプラクティスになるかと思います。はい。このあたりは、IT 側は SDR の URL 書いてありますので、参考にしていただければなと思います。で、このあたりの話、今年のビルド、2015年のビルドで、Azure IoT セキュリティというセッションもありますのでですね、こちらの方参考にしていただければと思います。まあ、ケースバイケースですので、それぞれのところで、こういった、もの、情報ですね、活用して、セキュリティを作り込んでいただければと思います。はい、以上、長々とですね、IoT デバイスをつなぐというのにフォーカスを当てて話をしてきました。今日は、まあ、本当に座学です。ね。で、現在ですね、肝臓でインターネットビジネスを学ぶということで、http://aka.ms/IoTKitHOL 肝臓ラボの略ですけども、IoT キットホルというサイトから自学実習可能なコンテンツを公開しています。現在は .NET マイクロフレームワークで、Azure につないで IoT を実践するという一連のステップバイステップのコンテンツを提供しておりますが、今後ですね、Windows 10 IoT Core とか、あとはよく使われているようなサードパーティー製の OS なども含め、充実をさせていきますので、ぜひですね、充実するまで待とうと言わずにですね、ぜひこちらの方もですね、やっていただければと思います。はい。ということで、私のセッションは以上になります。どうもご清聴ありがとうございました。